健康生活応援番組いきいき時計。おはようございます、峰拓人です。
おはようございます、咲実紀です。この番組は東京慈恵会医科大学附属第三病院の提供でお送りします。
それでは今日のゲスト出演者をご紹介しましょう。先週に引き続きまして、東京慈恵会医科大学附属第三病院看護部感染管理認定看護師の松澤麻由子さんです。
おはようございます、松澤麻由子です。よろしくお願いします。
松澤さん、先週に引き続きまして、ノロウイルスの話をお聞きしたいと思いますけれども、早速ですけれど、ノロウイルスの今度入ってくる食中毒の予防を中心にちょっとお聞きしたいと思うんですよね、
よろしくお願いします。
まずその初めにお聞きしたいのは、食中毒の予防となった時に、原因となる食品のことについてご説明いただけますか。
先週お話少し出ましたけれども、貝類が危ないということですね。でそれ以外には何かありますか。
ありがとうございます。まずはやはり一時的にはそういった貝類が元になることが多いですので、そうですね、二枚貝といいまして、牡蠣を中心とし、アサリやシジミ、そういったものが原因になることがありますけれども、場合によってそういった、貝類を調理した後、そういったまな板などがもし汚染されていた場合は、他の食材等ももしかしたら汚染される可能性があるかなというふうには思いますが、まずはやはりそういった二枚貝が中心になると思います。
加熱すれば大丈夫なんですね。
はい、そうですね、基本的にそのウイルスを殺すための温度というものがありまして、85度、1分、こういった温度があればウイルスが死んでしまうというふうに言われています。
ですか。まな板などもきちんと煮沸消毒ですか。
そうですね、
お湯で消毒すればいいんですね。
はい、熱いお湯が出るシンク等があれば、お湯での消毒が可能かというふうに思うんですけれども、もしあんまり熱いお湯がすぐ出ない場合に関しましては、次亜塩素酸ナトリウム、こういった消毒剤が有効であるということが分かっています。
それはどこで買うんですか。
そうですよね、はい、次亜塩素酸ナトリウムという成分を持つ消毒剤としては、薬局に売ってるものですと、キッチンハイターだったりとか、あるいは商品名で申し訳ないんですけれども、はい、ミルトンといったよく哺乳瓶消毒するようなやつ CM でされてると思うんですが、あれの主成分が次亜塩素酸ナトリウムになっております。
とても意外なことを発見しましたんですけれども、はい、いわゆるアルコールのよく消毒に使う冷蔵庫などの消毒に使っているものは、はい、ノロウイルスには効かないそうなんですね。
そうなんですね、残念ながらアルコールが全く効かないわけではないんですけれども、
エタノールとか、
そうですね、エタノールとかアルコールがやはり次亜塩素酸ナトリウムに比べて不十分というふうに言われておりまして、ウイルス量をだいたい10分の1程度には減少することができるというふうには言われているんですけれども、やはり次亜塩素酸がまず第一的には優先されまして、もしアルコールを使う場合は2度拭きが効果がある場合があるというふうな報告もありますが、はい、
僕は今アルコール好きな人間としてはですねアルコールで拭いたらいいかなと思うんですが、アルコールって蒸発しちゃうからあんまりダメなんですね。お話聞いてると、
そうですね、ウイルスのまた特性になるんですけれども、このノロウイルスというのが外側に膜を持ってるんですけれども、その膜を持っているものは逆にアルコールが効くんですが、特別なその膜がないものだと逆にアルコールが効きにくいということが言われておりまして、このノロウイルスに関してはその外膜がない方の難しい言葉で言いますとエンベローブというんですが、それがない方のウイルスなのでエタノールがちょっと効かないということが言われております。
ウイルスに関しても、はい、その膜のあるウイルスとないウイルスがあるんですか。
そうですね、ちょっと形上違うんですけれども、はい、そういった大別があります。
そうするとそのウイルスに関しても今おっしゃったようにアルコールが効くのと効かないのある、
はい、
塩素系の方が強かったり、
そうですね、
このノロウイルスに関してはその塩素系の方が適面っていうか効くわけですね、
はい
はい、
そうですね。
それは調理器具などに対する予防なんですが、人間はどのようにして予防したらいいんですか。
そうですね、まずは食事をするときにそういった冬場に関して二枚貝を召し上がるときは十分に加熱したものを召し上がっていただくことが必要になるかなと思います。それも中心の温度がやはり上がりませんと、貝も中腸腺という腸の一部なんですけれども、そこにウイルスを溜め込むんですが、そこが十分加熱していないと結局ウイルスが残った状態になってしまいますので、貝類食べるときは本当はちょっと半生ぐらいが美味しいのかもしれませんけれども、
今聞いててそう思いました
本当はそうなんですが、中までしっかり火を通してもらうことが安全というふうに言われています。
日常生活で気をつけなければいけないことは何かありますか？
手洗いの方法とか何かに関してですけど。
そうですね、特に冬場ですとこういったウイルスがお出かけになった時の電車ですとか公共機関の乗り物ですとか、そういったところにもいるかもしれないということを考えますと、お出かけした後の手洗いでしっかり手を洗っていただければ大丈夫なんですけれども、十分な手洗いですと手が汚染されて、でその手を返して例えばパン食べたりとか、あるいは目こすったりとか鼻こすったりとか、そういった形でウイルスが体の中に運ばれてしまうことがありますので、はい、手洗いがとても大事になってくるというふうに思います。
手洗いでね、
はい、
僕は注意されることがあるんです、
はい、
それは石鹸をつけて、
はい、
手を洗いますね、
はい、
で簡単にサラサラサラって石鹸をつけてですね、
はい、
それですぐ流しちゃうんですよね。だからよく泡立てて、
はい、
石鹸はよく使って、
はい、
洗ってからじゃないとダメですよって言われるんですけど、せっかちな人間はトイレ入ってもそうなんですけど簡単にシャシャシャーってやってはい終わりっつって、それはやめた方がいいってことですね。
はい、そうですね、やはり指先の細かい爪の間ですとか、そういったところにも病原微生物ウイルスなんかは入り込むことがありますので、外から帰ってきた時などは、はい、しっかり泡立てて、時間で言いますとだいたい30秒ぐらいは手を洗っていただけたらいいかなと思います。
目安30秒です。
そうですね、だいたい鼻歌歌いながら一曲終わるぐらいと思っていただければいいかなと思いますが、
はい、手洗いとうがいは風邪の予防にもなりますから。
そうですね、
やはりそれはもう季節を問わず、はい、いつも清潔にしておいた方がいいんですね、はい、
そうですね、特にインフルエンザなんかも冬流行ると思いますが、うん、うがいに関してはインフルエンザの予防にもなるかというふうに思います。
はい、我々みたいに簡単にさっさと済ませる人はちょっと耳の痛いでもきちんと健康のためには気をつけたいと思います、はい、
ノロウイルスの潜伏期間というのは長いんですか？はい、
ですね、教科書的に言いますと、大体2日から3日ほどというふうに言われておりますので、原因のものを食べたりとか、あるいは他の人からうつった場合に、大体2日ないし3日の潜伏期を経て発症するということが言われておりますが、ただですね、接種したウイルス量が多ければやはりそれよりも早い時間で発症することもありますし、場合によってはそれよりも長いこともありますので、一般的にというふうにお話ししておきます、
今お話をお聞きしてて、
はい、
基本的なことは子どもと高齢者がそのノロウイルスに対する、予防度が弱いって言うんですか、
はい、
だからその人たちはやっぱり特に気をつけなきゃいけないっていうことなんでしょうね。
そうですね、やはり小さいお子さんやお年寄りですと予備力というふうに言いますか、その病気にかかった時の抵抗力だったりとか、あるいは戦う力といったものが一般成人に比較してですけれども、やはり小さいということが考えられますので、重篤化しやすかったりですとか、あとやはりお年寄りですと、その戻した時にですね、それを見せてしまって二次的に肺炎を起こしてしまったりっていうことがありますので、そういったことからもやはりお年寄りと子どもは特に注意かなというふうに考えております。
あとその感染が疑われた場合ですけれども、
はい、
どうすればよろしいんですか？
私たちがやっぱり普段気にかけているのは、まずは前の日やそれよりも前日等に召し上がったものを確認をさせていただいてます、 あとは感染症である場合熱を伴うこともありますので、例えば戻した時に熱は大丈夫かなということで検温させていただいたりということもしますので、もちろん熱を伴わない場合もありますし、嘔吐のみのことというのもあるので、お家でももし冬場にそういった症状があった場合はやはり消毒等も視野に入れた対策は日常的にやっていただけますと、お家での蔓延も防げるかなというふうには考えます。
このノロウイルスの治療なんですけれども、この薬を使えばすぐに殺せるというようなものはまだ発明されてないんですね。
そうですね、人に対する治療薬というのは残念ながらまだ開発されておりませんで、基本的には嘔吐等下痢等に伴う脱水のための補液だったりですとか、あんまり吐き気が強い場合は吐き気止め等を使う場合はあるんですけれども、むしろ下痢を止めてしまうとウイルスの排泄の妨げになってしまうので、あんまり下痢止めというものは感染性腸炎を疑う場合は処方しないのが、はい、
じゃあ体に残ってしまうとずっとノロウイルスが元気でいるという、
はいは
い、
そうですね、体の中に留まってしまいますと良くないですので、まずは排出してあげること、体の外に出してあげることが一番、いいというふうに言われてますので、特別ウイルスをやっつける薬がない以上は、やはり体の外に出すという人間の働きを、はい、大事にとってあげて脱水を予防する、これが大事の、はい、治療になるかという、
嘔吐や下痢をした場合にもしかしてノロウイルスかもしれない、それを検査するために病院に行くわけですけれども、それはどこに行っても同じですか？近所の医院でも大丈夫ですか？
ですね、実はノロウイルスの検査がどこの病院でもできるかといいますと、そういったわけではありませんので、もしノロウイルスの検査を特別してほしいときに関しては、おかかりになる前に病院に確認した方がよろしいかなと思います。実はですね、検査も結果がすぐ出る検査と少し時間がある検査がありまして、迅速検査っていうふうにすぐ出るものは言うんですけれども、ちょっと保険の話になってしまうんですが、子どもと65歳以上のお年寄りにしか通っておりませんので、これ以外ですとちょっとできない場合がありますので、そういった意味でちょっと検査だけを目的に来られてちょっとできませんってことがあるといけませんので、はい、受診の前にも確認いただけるとよろしいかなというふうに思います。
はい、わかりました。今日はノロウイルスについての第2弾締めくくりという形でですね、お話をお聞きいただきました。
健康生活応援番組生き生き実験、この番組に関するご意見ご質問がありましたら、調布 FM 生き生き慈恵係までファックスか E メールでお寄せください。宛先はファックス 042-443-8068、 E メールは mail@chofu-fm.com。 お便りお待ちしております。
この番組生き生き慈恵は調布 FM のホームページでいつでもお聞きになれます。本日のゲストは看護部感染管理認定看護師の松澤真由子さんでした。
ありがとうございました。
この番組は東京慈恵会医科大学附属第三病院の提供でお送りしました。